はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの渡辺です。デイワン、いよいよ最終セッションとなりました。少々お疲れの方も多いんじゃないかと思います。このセッションなんですけれども、多言語対応の Windows アプリを開発と題しまして、グローバライズとローカライズの流れについてご紹介していきたいと思います。最終セッションですので、できるだけデモを多めにご準備してきたので、皆様と一緒に流れを見ていきたいと思います。まずはじめに、念のため多言語対応するアプリの意義というところを皆様と一緒に確認していきたいと思います。すでに今回レコードで教材として皆様にお配りさせていただくことになりました Windows のタブレットですね、そして Windows Phone にはどちらともアプリのストアがあります。そしてその Windows ストアですね、すでに200以上の国と地域に対応しておりまして、そのうちの60の市場については現地の通貨で決済をすることができます。なので、例えば他の国、日本以外の国でアプリをリリースして、そこのユーザーの方々からお金をもらいたいといった場合には、多言語対応さえしていればすぐにそこにビジネスを展開することができるというわけなんです。なのでこんだけ大きな市場があるので、ぜひ多言語対応チャレンジしてみようという話は多分私もたくさん話していますし、皆さん多言語対応に対する課題を抱えている方々は自分のチームであるとか、例えば自分自身に対してとか、たくさん、話題になることが多いのではないかと思います。ただこれだけだとやはりベターなんですよね。やった方がいい、そのユーザーが増えるというのは分かると。ただ本当に工数割いてまでやるべきなのかというところちょっと弱いということで、今回2つ数字を持ってまいりました。まず1つ目が Windows Store ですね、タブレットの方です。実はというよりもやはりと言うべきなんですけれども、残念ながら日本語の言語設定をしているユーザーなんと 5% しかいません。 95% は日本語以外のユーザーなんですね。一番多いのはもちろん英語と、そしてスペイン語、フランス語と続いている状況です。もう一つ見てみたいと思います。 Windows Phone ですね。今日皆様に教材としてお配りさせていただいている Windows Phone なんですけれども、もう予想つきますけれども、日本語ニアリーイコール 0% です。なのでお持ち帰りいただいた教材を使いながら Windows Phone のアプリリリースされる際は、そもそも多言語対応していないと本当にリリースする意味あるのかと言ってしまうレベルなんですね。ここでもう一つグラフポイントがあるんです。なんと中国語とスペイン語足すと英語よりも多いんですね。なので私今ここで日本語、日本人の開発者の方々に日本語のアプリを英語もしくは他の言語にも対応しましょうとお話しているんですけれども、同じようにアメリカ、例えば同じエヴァンジェリストが英語に加えて中国語とスペイン語対応しましょうと一生懸命話しています。もちろんビルドでも話しています。なのでもはや多言語化というのは英語に対応するだけではなくて、第二第三の言語に対しても英語のネイティブの開発者であったりとか、アメリカの企業ですね、英語で製品リリースされている企業様も考えているという状況になってきております。はい、このような状況からもうすでに皆様は深く理解されているとは思いますが、多言語対応やっぱりしないとユーザー広がっていかないんですね。市場広がっていかないんです。ただ今回このセッションを持たせていただくにあたって多言語対応というのを考えてみたんですけれども、ちょっと地味なテーマですよね。ただ意外とこう何すればいいのかっていうのは簡単には思いつかないわけです。多分翻訳すればいいんじゃないのかなぐらいにはすぐ思いつくんですけれども、実際どのぐらい作業手順ってあったんだっけ、いつ終わるんだろうといったところが見通せないというのが知ってるようで知らない多言語化です。そしてもう一つは予算、なかなか確保しづらいんじゃないでしょうか。そして人ですよね。個人で例えばアプリ開発している場合はもちろん専任の担当者なんていないですし、そんなにお金かけて発注できないわけなんです。ということで、このような状況から今回はセッションの目的としまして、ご来場いただいている皆様に多言語対応のアプリを開発するまず流れですね、これをしっかり最後デイワンの最終セッションでお持ち帰りいただきたいと思います。ただ流れを理解するだけではなくて、せっかく今日来ていただいているので、より簡単に、そして工数少なくですね、対応していただけるようにサービスやツール等もどんどん紹介していくので、ぜひご参考いただければと思います。はい、では早速本題に入りたいと思うんですけれども、まず多言語化、まずここメモポイントです。2つステップがあるというところだけまず最低限覚えてください。グローバライズとローカライズです。 まずこの後前半にグローバライズのステップについてお話していきます。そして後半がローカライズですね。この2つのステップを終えることによって自分がリリースしたい市場、ある特定の市場への言語対応が完了するという形になります。それではまず前半グローバライズについてお話したいと思います。グローバライズです。よく聞く言葉ですよね。改めて言葉の定義から見ていきましょう。グローバライズというのは多言語対応したアプリの共通の機能であったりとか仕組みを作るステップになります。なのである意味後半にお話しさせていただくローカライズの準備段階のステップになるんです。これからいろんな市場にローカライズしていくにあたってそれがスムーズになるように前段階として準備する事柄がいくつかあるのでそれをこのグローバライズのステップで対応していきたいと思います。3つポイントがあります。まず1つ目がグローバル形式に対応すること、そして2つ目リソースを分離します、最後に英語対応という形になっております。それではまずグローバル形式化、グローバル形式というのはどういうものなのかというところを早速見ていきたいと思います。はい、最終セッションなのでちょっと頭を柔らかくする意味でもクイズからいきましょう。これいくつでしょうか。多分我々日本人だととっさにも 39.875 と読めると思うんですけれども、実はこの桁区切り国や文化によって違うんですね。日本ではカンマで線の桁を区切るんですけれども、ドイツではピリオドなんです。そしてフランスではなんとスペースで区切っていると。これ我々の文化だと当たり前だと思っていることって実は他の文化だと全く違うということがあります。そしてもう一つ本日の日付ですね。先ほど今例ご覧いただいたのでだいたい予想はつくと思うんですけれども、正解見てみましょう。日付に関しては実はフォーマットだけじゃないです。そもそも暦のシステムが違う国ありますよね。例えばタイだと仏暦だったりするわけです。このような変化を国ごとにいちいち開発者がこの国の暦何だったっけとか調べるの大変なので、これらをこの際を吸収してくれるというのが最初にご紹介するグローバル形式への対応ということになります。今例として日付や数値に関してご覧いただきましたけれども、他にも時刻そして通貨ですよね。こういったフォーマットが文化ごとに異なるものを対応するというのが第一のステップになります。このステップ非常に簡単に行うことができるので実際にデモでご覧いただきたいと思います。デモでご覧いただくのは上の2つですね。グローバライゼーション API というものを使うことによって、この差異を吸収することができると。そして表示だけじゃないですね。ユーザーの方はインプットします。例えば暦のシステム違う方が日本の暦のシステムでインプットしたら大変なことになりますね。そういったものを標準コントロールを利用していただくと簡単に対応できるというところを見ていただきたいと思います。では一度デモマシーンに切り替えたいと思います。はい、今回たくさんデモを持ってまいりました。少し皆様後ろの方々もコードが見えるように文字ですね、フォントサイズを大きくしているんですけれども、そこはご容赦ください。早速まず実行してみます。今皆様にご覧いただいているのがグローバライゼーション API を使った簡単なデモになります。向かって左側ですね、今私の言語設定 Windows の言語設定が表示されております。そして真ん中に数値ですね、数値のフォーマットが表示されておりまして、まあ、例えば数値入力すると今回小数点まで表示してみました。そして一番右側に日付が表示されています。日付に関してはちょっと拡大して念のために見ますと、表示だけではなくてインプットですね、これ Windows の標準コントロールです。 Windows のツールボックスからデータピッカーを利用して組み込んだだけのコントロールになります。これがどう変わってほしいかというところをまず確認しておきましょう。Windows の言語設定、これ当たり前のようで一応念のためここで確認しておきましょう。コントロールパネルから変更します。Windows 8の場合には設定のチャームの中にコントロールパネルがあるので、こちらクリックしていただいて起動してください。そしてですね、この数ある設定の中で言語の追加というメニューがあるのでこちらクリックしていただきます。すると言語に関する設定が出てくるんですね。ここでは言語を変更するだけではなくて新しい言語を追加することもできます。なので自分の環境でいろんな言語の表示試したいなということになったら、こちらから言語を追加していただくと言語パックダウンロードできるようになります。はい、そして今私の設定画面ですね、いろんな言語が並んでますよね。この言語の列優先順位になっています。なので今皆様ご覧いただいている私一番上が日本語になっております。なので今いろんなアプリケーションが日本語で表示しているわけなんです。これを今 US ですね、 English United States に上に優先順位切り替えたいと思います。 切り替えた状態で先ほどのアプリケーションをもう一度再起動してみます。するとこのように表示が変わるわけなんですね。私の設定言語は英語に変わりました。そして数値の表示はアメリカと日本で一緒なので変わりませんと。ただ向かって右手拡大しておきましょう。表示変わってますよね。月日年の順に変わっていますと。そして同時に入力のインプット、こちらもちゃんとグローバライズ対応されているわけです。はい、ということでグローバライゼーション API と標準コントロールを用いていただくと、このようなフォーマットの際を簡単に吸収していただくことができます。これどうやっているかといいますと、実際にコードを見てみたいと思います。とっても簡単です。ここで一つ、皆様にチームにお持ち帰りいただきたい点、キーワードとしては一つで、グローバライゼーション API が提供しているフォーマットです。フォーマッターを経由して文字、フォーマット、文字列ですね、表示してください。例えば数値だとデシマルフォーマッターってあるんですね。このフォーマッターに対して一度数値を渡してあげます。すると先ほどのようにピリオドとかカンマのやつが、設定に合わせてフォーマットされてストリングで返ってくるので、この返ってきた文字列を表示してあげることによって、この API がいろんな言語設定の際を吸収してくれるわけなんです。数値の他にも実はあります。日付ですね、日付グローバライズ対応したい場合はデートフォーマッター、デートタイムフォーマッターがあるので、こちらを作っていただいて、そこにデートタイム型を突っ込んでいただくと、ストリングでフォーマットされた形式が入ってきますといった形になります。はい、とっても簡単な実装なので、多分すぐにでも行うことができます。そしてですね、もう一度起動してみましょう。今私ですね、コントロールパネルから言語設定しましたよね。ただ皆様が実際にユーザーの方にアプリケーションをご提供する際に、言語を変える場合はコントロールパネルから自分で変更してくださいというのはなかなかハードルが高いと、現実的にはこのアプリケーションの中で言語設定ができないと困りますよね。なんですが、アプリケーションの中でもしユーザーの根元の本当の言語設定を変えてしまうと、他の設定も変わっちゃうので、それってユーザーにとってはかなり厳しいなと。そういう場合はですね、例えば設定のウィンドウ、今 Windows とアプリなどのチャームから出してますけれども、何らか言語設定のパネルですね、用意していただいて、こんな形で今デバッグ用の私言語タグで表示してますけれども、実際例えば英語とか日本語とか対応している言語を表示していただくと、こんな形で選択していただければいいわけなんです。で、例えば FRFR フランスなんですけれども、フランス語選択してみます。今この瞬間何が起こったかというと、1行コードが実行されているので、それを見てみたいと思います。今私ドロップボックス、ドロップダウンですね、コンボボックス選択した瞬間、ある一つの API じゃなくてプロパティですね、書き換えています。アプリケーションランゲージズのプライマリーランゲージオーバーライドというプロパティがあります。これ非常に便利なプロパティでして、このアプリケーションの表示言語をユーザーのコントロールパネルの設定に対して優先して設定することができます。なのでこちらで設定していただくと、このアプリケーションのみが優先する第一の優先言語、表示言語というのを設定することが可能になっております。そしてですね、このプロパティ、セッション間でなんと保持されます。なので皆様がアプリケーションを開発する際に、どこかでユーザーが選択した言語を保存しておくか、なんかデータベースで取っておくかして、毎回起動時にロードして設定するようなものじゃないんですね。一度設定すればその後変更しない限りはずっと生きてます。なのでユーザーが変更したときだけこのプロパティ書き換えていただければ、アプリケーション独自の言語設定というのはすぐ実現することができます。どんなふうになるのかちょっと見てみましょう。設定のチャームから言語設定で、先ほどのようにフランス語表示しましたね。この状態でもう一回アプリケーションを再起動してみます。はい、するとですね、どこが変わったかお気づきでしょうか。左側、私英語の設定変えてませんよね。ただアプリケーションランゲージズオーバーライドでフランス語に設定したので、数値表示がスペース区切りのフランス語に変わってますよね。そして一番右手、日付表示に関しても、これなんて発音するのか私はできないんですけれども、フランス語の標準の日付のインプット形式になっているといった形で、ユーザーの言語を変えていただかなくてもアプリケーションのランゲージの設定を変えていただくと、このような対応をすることができるといった形になります。はい、それではちょっとスライドにもう一回戻りたいと思います。今簡単に見ていただいたのが、グローバライゼーション API 利用すると簡単にフォーマットできることが分かりましたよね。そしてアプリケーションランゲージをオーバーライドしていただくと、アプリケーション独自の設定というのがすぐにできます。 そして標準コントロールを用いておいていただけると、インプットに関しても標準で対応してくれるといった形になります。そしてですね、今回デモでは触れなかったんですけれども、一つ注意点としてはユニコードですね。ビジュアルスタジオ最新のものを使いいただいていれば、基本的にユニコードでエンコードされているはずなんですけれども、過去の資産やデータベースにたまっているものを引っ張ってくる際は SGIS であったりとか、ユニコード対応していないフォーマットされているデータを引っ張ってきてしまう場合があるので、そこだけ皆様の環境でご注意いただければと思います。はい、もうこの時点でグローバライズのステップ第1ステップ完了です。次に行きたいと思います。次はリソースとコードの分離です。今は API で自動的に変更できたんですけれども、皆様のアプリケーションで使っている UI のラベルとか、そういったメニューの文字は API じゃ自動的にはやってくれないので、そちらを対応していきたいと思います。これにはリソースを分離しないといけないんですね。どういうことかというと、言語が切り替わったときにいちいちコード全部書き換えてたらもう大変なわけなんです。なので言語だけ追加すれば全部表示が切り替わるようにあらかじめ仕込んでおかないといけません。そこをデモでご覧いただきたいと思うので、もう一回デモ PC に移りたいと思います。はい、先ほどとプロジェクトを切り替えるんですけれども、中身は一緒な状態です。今の前提はグローバライゼーションの第一ステップは完了しましたと。そして次、リソースの分離進めていきたいなというステップです。具体的にはこういうところですよね。数値、ここが英語対応した場合は英語になってほしいわけなんです。で、今私テキストブロック見ると、テキストイコール数値ってこう直書きされてるんですね。これだと、まあ、言語追加したとしてもこの文字しか表示されないので大変なわけなんです。で、どうやるかというと、この第2ステップも非常に簡単でして、まず1つ目は UID つけておいてください。これだけです。コードの中でやっておくのは UID つけておいてください。はい、これで今見ただけで分かる通り、ここを探すの大変です。なので後からやればやるほど大変になるので、まず大前提としてこの UID つけておこうというのは開発の初期にみんなで確認しておきましょう。そしてこの状態でリソースファイルというものを作っていただきます。リソースファイルというのは何かと言いますと、ストリングスフォルダの中にこの言語タグで区切ったフォルダを作っていただきます。で、その下にリソースファイルというものを作っていくんですね。これ新規作成で項目テンプレートがすでにあります。なので新しい項目のテンプレートの全般タブですね、の中にフォーマットが用意されているので、これクリックしていただくだけでできます。はい、今私デモ用にすでにデータを入れたものを作ってきたので開いてみましょう。するとですね、こうやった形で名前と値の組み合わせがこう列行ですね、データが入っているわけなんです。この名前の部分が先ほど皆様につけていただいた UID の部分になります。そしてドットでプロパティ名を指定しているわけです。なのでデータラベルのテキストプロパティを日付という値にしますといった形で、文字、将来ローカライズのステップで翻訳する可能性のある文字リソースに関してはコードからまず分離しておきます。これなるべく早くやっていただくのがポイントです。こうしておくとですね、今グローバライゼーションのステップなので、ローカライズの点は後で話しますけれども、参考までに例えば英語のリソースこうやって用意しておくんですね。これコード一切いじる必要ないわけです。英語のかぶせて追加でこのフォルダの中に入れればいいだけです。こうしておいて、例えばコントロールパネル英語設定にしていただいた状態で、アプリを実行してみますと、この数値とか日付の部分が英語に変わっている。まあ当たり前ですね。先ほど UID つけておいて、今私英語設定なので英語のリソースが読み込まれるという形になります。はい、それではもう一度スライドに戻りたいと思います。はい、今ご覧いただいたのがリソースの分離になります。特に難しいことないですよね。今最初のステップとしてグローバライゼーション API 対応した後にリソース分離しました。もうここまで特に技術的な知識もいりません。ただやっておかないと後からやるのは非常に大変な作業なので、ぜひそこだけお持ち帰りいただければと思います。では最後、英語対応です。で、もう英語対応になるのかと思った方もいらっしゃると思うんですけれども、英語対応、本来はローカライズのステップに入れるべきかなと私このセッションを考えるにあたって思っておりました。ただですね、英語対応やっぱりぜひしていただきたいんです。もうグローバライズの大前提ステップとしてしていただきたいなという思いを込めてこのステップに入れさせていただきました。なぜかと言いますと、最初ご覧いただいた言語分布がある中で、英語、例えば 50% に満たないのかと思った方もいらっしゃるかと思うんですけれども、現実として第二言語で英語が分かる方って すごく多いですよね。我々日本人も英語アプリでもサクッと使ったりしますよね。ドキュメントも読みます。なのでやはり英語に関してはもう共通基盤なのだと思っておいて対応していただくことを非常にお勧めします。それだけで Windows Store の中でもリーチが格段に上がるので投資対効果が一番高い言語であることは間違いありません。ただ英語対応といってもそんな簡単にできるわけないだろうと、個人で貸していても英語わかんなかったら翻訳できないじゃんという話に対応するために今回ご紹介させていただくのがマルチリンガルアップツールキット、多言語アプリツールキットというものです。これ素晴らしいツールなのでこれもデモでご覧いただきたいと思います。デモマシンに移りたいと思います。はい、デモマシンに移しますね。今もう一度プロジェクトを切り替えます。このプロジェクトの状態は皆様にグローバライゼーション API の対応していただきました。そしてリソースの分離も完了しましたという状態です。一応ストリングスフォルダの中身見てみましょう。それと今 JAJP ですね、日本語のリソースだけが切り分けられている状態なので日本語でアプリを作って API 対応もした日本語のリソースをちゃんと分離しておいたといった状態です。この状態のアプリ一度見ておきましょう。はい、コンパイルされてビルドされて立ち上がりました。まあこんな形ですよね。残念ながらユーザーの言語は英語なんですけれども、数値も日本語ですし日付ももちろん日本語の状態ですと。はい、この状態のものを英語対応していきたいと思います。今私多言語アプリツールキットをインストールしている状態になります。この状態でビジュアルスタジオのツールメニューの中に多言語アプリツールキットの有効化というメニューが現れるので一旦アプリ終了しまして見てみたいと思います。こうですね、こんな楽しそうなコマンドが現れるわけなんですね。これ有効化してみます。するとですね、プロジェクトの中に何やらよくわからないファイルができましたと。そしてプロジェクトを右クリックしていただくとなんと翻訳言語の追加というメニューが現れます。そしてこちらクリックします。するとですね、この辺りから初めてぜひお持ち帰りいただいてやっていただきたいんですけれども、ワクワク感かなり広がります。使用できる言語っていう羅列が出てくるんです。これ私英語って入力してみます。英語あったと。そしてチェックしてみます。OK押しますよね。するとまた何やらファイルができるわけです。この時点で一旦ビルドしていただいて、はい、もう一回表示に戻りましょう。先ほどできたこのファイル、右クリックしてみると、機械翻訳を生成というメニューがあります。そしてこれをクリックしていただければいいんですね。するとですね、このあたりは本当ワクワク感満載なんですけど、メーター、進行しまして終わったと。何もコードいじってないんですけれども実行してみます。するとなんとラベルがすべて英語に変わっているというツールキットになります。今何が起きたのかご説明しますと、多言語アプリツールキット、皆様が分けておいていただいたリソースファイルをもとに Bing トランスレーターを利用して自動的に機械翻訳をかけてリソースを生成してくれるという素晴らしいツールになっております。なので今私グローバライゼーション API にも対応しておいたので、ちゃんと日付の表示も変わってラベルに関しても機械翻訳ですがすぐに対応することができます。はい、では一度プロジェクトに戻りましょう。そして今もう一つ便利な点があるのでもう一点ご説明させてください。じゃあこの下にできたもう一つのファイルは何なんだろうと思って右クリックしてもう一回機械翻訳生成してみますね。すると何やらもう一回一応ビルドしておきましょう。そしてはい、生成しておくといった形になりまして、これ何かというとですね、擬似言語というものなんですけれども、実際に見ていただいた方が早いので実行してみます。するとですね、リソースとして分けておいた文字列に何やら怪しい文字列が付加されてますよね。これデバッグ用の言語なんです。なのでリソースとして分けている部分に固有の ID を付加してデバッグ用の表示をしてくれているわけなんですね。これ利用していただくとこのアプリケーションの中で、あれちょっとリソース分け忘れてないというのをもう視覚的に確認していただくことができます。なので、あ、タイトルされてる、ラベル全部されてるね、設定欄のここですね、あ、ちゃんとされてますねと、ここ開いてみて、あ、ここもされてるんですねという形で、リソースの分けをないかという確認することができる便利な言語になっております。こちらもぜひ合わせてご利用いただけると、この最初にご説明させていただいた第一のステップ、グローバライズのステップをしっかり貫通することができます。はい、そしてですね、英語化しただけでハッピーなので これでもう喜びさんでじゃあ Windows Store で英語のアプリリリースしようという形になるんですけれども、ここで一つ、これぜひここもメモポイントです、お持ち帰りいただきたいんですけれども、アプリケーションには規定の言語という設定があります。ご覧いただきましょう。例えば Windows Store アプリの場合はパッケージマニフェストの中に規定の言語があるんですね。これ JAJP から英語に対応していただいたらイングリッシュに変えておいてください。なぜかと言いますと Windows の場合ユーザーの方の第一の優先言語、先ほどコントロールパネルでご覧いただきましたね、その言語がアプリ対応してなかった場合は規定の言語が使われる設定になっております。なのでせっかく英語対応したのに、もしイタリア人の方が見に来てイタリア語ないよということになったら、なんと日本語表示されてしまうんですね。なので第二言語として英語が分かるという可能性を再活用するためにも、この規定の言語必ずイングリッシュですね、英語の設定に変えておいてくださいというのを最後にご説明したいと思います。はい、では一度スライドに戻りましょう。はい、今ご覧いただいたのがマルチリンガルアップツールキット、多言語アプリツールキットによる英語化でした。この多言語アプリツールキットなんですけれども、Bing トランスレーター知っている方は API 呼び出し、有料なの知ってますよね。たくさん翻訳すると有料なの知っている方も多いはずです。なんですが無料でお使いいただけます。無料でダウンロードできまして、無料でインストールしていただけるツールになっているので、ぜひご活用ください。はい、一応場所、ちょっと見ておきましょう。Windows の MSDN ですね、ストアアプリのダウンロードのカテゴリーの中に、各言語版ありますので、ぜひ簡単に普通にダウンロードしてインストールするだけです。資料にも後ほど公開される部分にも追記しておきますので、ご参照いただければと思います。はい、それではもう一度スライドに戻りたいと思います。はい、多言語対応完了しましたと。そして、規定の設定ですね、変更を忘れないでくださいというところまでお話ししました。では、グローバライズ、ここまで3ステップ皆様と一緒に見ていきました。これで準備完了ですと。この後後半ローカライズの流れについてお話ししたいと思います。ローカライズです。ローカライズ、こちらも言葉の定義から入りたいと思うんですけれども、特定の市場向けにアプリをカスタマイズするステップになります。ステップ3つあります。まずリソースの翻訳をしていただくと、先ほどは自動翻訳、機械翻訳したんですけれども、本格的に翻訳していこうというステップになるわけです。そして2つ目が UI 設計の見直しですね。 UI、実は翻訳によって少し気をつけないといけない点があるので、そちらを対応していきたいと思います。はい、そして最後動的コンテンツですね。こちらの対応方法についてご説明したいと思います。はい、ではまずはじめにリソースの翻訳からいきましょう。リソースの翻訳3つ方法があります。まず1つ目機械翻訳です。先ほど Bing トランスレーターによる翻訳ご覧いただきました。そして2つ目が既存資産ですね。既存のリソースを活用する方法、これ何かと言いますと、すでに皆様がお持ちの翻訳済みリソースを活用して翻訳するというパターンです。そして3つ目人力です。もう機械翻訳、さっきのツールキット素晴らしいんですけれども、人力に勝る品質はないので、まあ、お金かけるとすれば最後は人力でやるという形になります。こちら3つのパターンすべてが先ほどご紹介したツールキットのアプリから行うことができるので、そのデモを少しご覧いただきたいと思います。はい、デモマシンに移ります。ツールキットのデモを引き続き進めたいんですけれども、軽くおさらいで言語の追加していただくと、この言語の追加の画面表示されますよね。このツールキットのアプリケーション、素晴らしいところがよく見ますとアイコン表示されてますよね。これ一つ一つが機械翻訳のプロバイダーになっているわけなんです。なので皆様が普段お使い、社内でお使いの翻訳プロバイダー、機械翻訳のプロバイダーの API に接続して、自分で機械翻訳のプロバイダーをこのツールキットに追加することがなんとできます。それをちょっとご覧いただきたいと思います。私すでにこのツールキットのプロバイダーですね、作成するテンプレートについてはすでに公開されておりますので、そちらをご参考いただくのですが、設定自体はこのように XML ファイルになっているわけです。で、プロバイダーが並んでいるわけなんですね。で、今コメントアウトしているタウスという翻訳プロバイダーをコメントアウト外しまして、はい、外しましたと。で、保存しますと。はい、これで追加が完了したわけなんです。で、もう一度多言語対応の追加してみますと、 ウィンドウが開かれるんですけれども、新しいアイコン追加されてますよね。このように簡単にここにサードパーティーの API を追加することによって、普段皆様がお使いの機械翻訳のプロバイダーをこのツールキットに組み込むこともできます。そしてですね、もう一つ、すでに翻訳リソースあるよという場合には、翻訳言語の追加をしていただくのではなくて、よいしょ、こちらではなくてですね、すでに翻訳済みなので生成したマルチガンリンガルアップツールキットですね、こちらのファイルにインポートとリサイクルのものがあるので、こちらリサイクルしていただければすでにあるファイルを取り込むことができます。そして今ご覧いただいているこの XLIFF というこのフォーマット、実は翻訳業界では標準のフォーマットになっておりまして、もしかしたらすでに皆様のお手持ちのリソースにあるかもしれません。そういったものはこの翻訳リソースにインポートしていただくと、その翻訳リソース簡単に使うことができるという形になります。そしてここで小ネタですね、これメモポイントです。今私ストアアプリでデモしているんですけれども、ツールキットは ASP.NET と WPF アプリケーションですね、対応しております。なのでこの2つのウェブアプリケーションとデスクトップアプリケーションを作成される際も、先ほどのグローバライズとリソースフォルダ分けておいていただければ、多言語アプリツールキットの有効化同じようにしていただいて、ウェブアプリケーションに関しても WPF アプリケーションに関しても翻訳できるというわけなんです。はい、では最後人力ですね。この多言語アプリツールキットについてはもう一つ皆様にご紹介しておくところがあるんですけれども、今ご覧いただいてアプリ検索すると出てくるんですね。ということはこれビジュアルスタジオに結びついたものではなくて、そもそもスタンドアローンのアプリになっているんです。これ実行してみますと、これ自体が翻訳を進めるためのアプリケーションになっております。例えばリソースサンプル開いてみると、読み込みまして、このソースと翻訳の組み合わせをここで編集していったりとか、今の翻訳状態を管理するレビューが必要ですよ、翻訳済みですよ、最終ですよ、こんなツールになっているので、このアプリツールキットをそのまま翻訳担当されている方に配布していただけるわけなんですね。このツールキットをダウンロードしてこのファイルに翻訳進めていってくださいと。なので開発者の方じゃなくても皆様のお持ちのアプリケーションの翻訳に参加することができるといったツールになります。もう一点、個人の開発者の方々でどうしても自分で手作業で翻訳したいと、辞書を調べながらやりたい場合はこのツールキットをぜひ利用してください。なぜかというとですね、翻訳候補ボタンあるんですね。なので例えばこの翻訳わからないとなったら、これポチッと押していただければリソース提案してくれます。下側に、サジェストが出まして、組み込み済みのプロバイダーからこの翻訳がいいんじゃないですかというものが出るので、それを選んでいただいて提案適用しますと、いった形で翻訳どんどん進めていけばいいわけなんです。なので、本格的な翻訳からちょっとライトな翻訳までこのツールキットで簡単に進めていくことができるといった形になります。それではもう一度スライドに戻りましょう。はい、スライドに戻りました。今3つの翻訳方法をご紹介しました。そしてですね、マイクロソフトこの他にもさまざまな言語リソース皆様にご提供しております。まず1つ目がランゲージポータルです。ここにはさまざまな言語に関するリソースが集まっておりまして、例えばマイクロソフトが製品で使っている技術英語、もしくは MSDN サブスクライバーの方々向けには翻訳のデータですね、ご提供しております。スタイルガイドもあります。この特定の言語に対応したいという場合に気をつけなければいけない点ちゃんと列挙してあるので、こちらをご覧いただければと思います。そしてデコードに来た方向けのちょっとマニアックな情報ですね、マイクロソフトトランスレーターハブ、知ってる方どれぐらいいらっしゃいますか？いないですね。これすごい面白いサービスなんですけれども、なんと過去の皆様の翻訳ドキュメントをマイクロソフトトランスレーターのエンジンに自分でアップロードして学習させることができます。マイクロソフトのトランスレーターエンジンを利用して自分カスタマイズの機械翻訳プロバイダー作れちゃうんですね。作ったデプロイ後は通常のトランス API から利用できるので、 Bing のトランスレーターと簡単にスイッチして利用できるわけです。なので本格的にもう自社で自社翻訳マシン作りたいという場合にはこのトランスレーターハブぜひご利用ください。はい、それではローカライズ2つ目のステップに移ってみたいと思います。 UI 設計の見直しです。今結構ご満足いただいている方も多いんじゃないかと思います。もう悩みの種であった文字リソースの翻訳とっても簡単そうだなと。 ただ文字リソースの翻訳終わったんですけれども、 UI に関しても少し気に留めないといけない点があるので、そちらをデモでご覧いただきたいと思います。はい、ではデモマシンに切り替えますね。この UI の変更ですね、実感していただくためのデモアプリ、また別のアプリを私ご準備してまいりました。では試しにですね、どんなアプリなのか見てみましょう。今私アプリのトップページ、ファイル開いてみました。よいしょ、ジャムルのデザイナーを、見ていただいて、こんなアプリ、よくありますよね。デスクトップアプリケーションでもよくあると思います。この向かって皆様から見て右側の文字列ですね、これは先ほどのステップで簡単に多言語対応できるし、頑張る場合にはツールキットを利用して人力翻訳すればいいというのはもうご理解いただいたわけなんです。ちょっと私気になるのはこの左側の写真ですよね。これ明らかに日本人ですよね。これ英語対応したりとか、例えばインドとか他の文化の方に対応した場合にこの画像って変えなくていいのかなと。今写真だからいいんですけれども、もし皆様のロゴ素材であったりとか、もう文字リソースが入ってしまった画像の場合どうするんだろうといった課題があるわけなんです。これも実はリソースの分離と同じ方式でできまして、非常に簡単なのでご紹介したいと思います。イメージ図というフォルダを作っていただいて、その下に言語タグでフォルダ区切っていただきます。そしてその中に同じファイル名で結構です。イメージ入れといてください。このように英語、インドだったらこれ、アメリカだったらこれ、日本だったらこれと入れておきます。これ非常に面白いんですけれども、この状態でコードの方を見てみます。コードの方を見てみますと、写真の部分はなんと、はい、フォルダの言語タグ必要ないんですね。もともとのイメージズフォルダの中のファイル名でアクセスできるわけなんです。この状態で実装していただいて、私言語設定を英語に変えてみたいと思います。そしてこの XAML ですね、これアプリ実行する必要ないんです。 XAML 開き直してみると、なんとこう写真変わってるんですね。こんな形で簡単に画像に関しても多言語対応できるわけなんです。なので画像できれば文字リソース、文字翻訳しないといけないものはなるべく画像に含めていただきたくはないんですけれども、どうしても画像も多言語対応しないといけないという場合あります。そういった場合には言語タグで区切ったフォルダの中に同じファイル名で入れていただけると、このようにバインドしてすぐに対応することができますといった形になります。例えば、ポルトガルやってみましょう。ポルトガル語にして閉じますと開きます。変わってますと。でこんな簡単な形になります。はい、で私この状態で先ほどのマルチリンガルアップツールキットを利用して、もうすでに翻訳リソース作っておきました。もちろん私手が人力じゃなくて自動生成で作ったものです。はい、この状態でじゃあもう画像もバッチし、文字列もバッチしと思って実行してみます。実行されるとビルドされまして、ポルトガルで表示されているんですけれども、これ一点気になる点あります。このボタン見てください。文字切れちゃってるんですね。これも非常に注意が必要なポイントです。 UI で我々日本人の感覚で作っている UI、 実は日本語の長さに合わせてあるので、翻訳すると長くなる国っていくつかあります。こういったパターンが起きるので、この UI の修正対応しておきましょう。いろんな UI の修正、折り返しにするとか、幅増やしてしまうとか、いろんな方法があると思うんですけれども、例えば今の場合ですと、これなぜ起こったかというと、見てみますと固定幅になっちゃってるんですね。ありがちなんですけれども、日本語だと、まあ、この場所でいいかと思って固定ピクセルで作ってしまうとこういったものが起きてしまうので、プロパティから、はい、テキストプロパティのボタンですね、幅をオートにしていただいて、はい、高さですね、一応オートにしておきましょう。ここでは簡単にオートにしてみたいと思います。そして実行してみるとするとですね、ちゃんと表示されましたという形になります。まあ、今のは対応の一例ですけれども、ここで押さえていただきたいのは、文字リソースを翻訳していただくと UI そもそも合わない可能性があるというのを頭のどこかに覚えておいてください。なので最後のチェックする際に、ここをチェックしていただきたいんです。そしてここでちょっと忘れかけていたあの地味なデバッグ言語というのが大活躍するわけなんですね。これデバッグ言語にして実行してみると、デバッグになるんですけれども、これデバッグ言語、ただがむしゃらにこの羅列作ってるわけじゃないんです。ちゃんと UI のチェックするように作っているので、例えばこの上部とか文字列によってはこんな上になんか記号ついちゃう文字ありますよとか、こんなことを警告してくれてるわけなんですね。で、だいたい長くなるので、このデバッグ言語でちゃんとこの 括弧ですね、閉じるまで表示していれば、あ、大丈夫だというのもチェックできるという形になります。はい、それでは UI の対応もできましたと。一度、スライドに戻りましょう。はい、今ご覧いただいたのが文字列の長さは長くなる場合があるので注意しましょうと。そして2点目ですね、最初にご覧いただいた画像のリソース、これ簡単に切り替えられるので、これも業務と外して自分でやると意外と本当簡単すぎて楽しいので、フォルダ作るだけなのでぜひ試してみてください。ここまでできるとですね、自然となんだか翻訳ちょっと楽しいなと、もうちょっと国ごとにこだわりたいななんて思いが出てくるわけです。そういった場合はですね、もう一つ細かい点ご紹介したいと思います。アプリの名前、これどうするんだろうと。 UI じゃないですよね、これそもそも。 UI じゃないアプリの名前についても実はリソースから参照できます。なのでスターアプリの場合は MS リソーシーズコロンで、ここに先ほどリソースフォルダに分けていただいた名前ですね、 ID 指定していただくと、アプリの名前も多言語対応することができるので、例えばアメリカに出す場合は当然日本語じゃないアプリ名使いたいですよね。そういった場合にこのアプリの名前、表示名ですね、も対応することができるので、 Windows Store アプリグローバライズする際は、ローカライズですね、世界にリリースする際はぜひ、ご対応ください。はい、ではもう一度スライドに戻りたいと思います。ここまで結構盛りだくさんにお話したつもりなんですけれども、あんまり難しいこと出てきてないですよね。簡単なんです。開発者の皆様が最初から多言語対応しようと思って準備していれば、あとは翻訳の品質ですよね。それどこまで、まあ、予算と時間の都合もありますし、どこまで引き上げるかという形になります。最後にご紹介するローカライズのステップが動的コンテンツのローカライズです。今まではですね、主にアプリのリソース内に含まれる文字列や画像をローカライズしていきました。じゃあ動的に生成されるコンテンツってどうするんだろうとなるわけです。例えばサーバーサイドから引っ張ってくる情報、これに関しては意外と簡単で、サーバーサイド側で翻訳してしまって、なんか API でリクエストして引っ張ってくれば、まあ、もう翻訳済みのリソース引っ張りますというのも一つの方法です。で、今回はこれクライアント側で対応するにはどうするんだろうという対応方法の一例を皆様にご覧いただきたいと思います。で、もう一つこの対応ですね、必要になる場合がありまして、それは入力なんですね。引っ張ってくる場合はいいんですけれども、例えばその場でユーザーが入力したものに対してなんかサジェストを出してあげたりとか、よくありますよね。最近ユーザーの投稿に対して、本当に翻訳したわけじゃないんですけれども、自動翻訳でちょっと、プレビューを出しますよといった機能、よくある機能を実装するためにはどうするかというのをこの後ご覧いただきたいと思います。それが Bing Translator Controlというものになります。これとっても簡単なので、デモでご覧いただきたいと思います。こちらもデモでご覧いただきたいんですけれども、今まで私デモアプリすでに作っておりましたけれども、今回はいかに簡単かというところをご覧いただくためにスクラッチで作りたいと思います。ストアアプリからのアプリケーションを作っていただいて、今例えばの例でユーザーの何か入力をですね、翻訳するパターンを作ってみたいと思います。で、基礎ボックスこんな形で作りますね。ちょっと見やすいように全画面表示にしてみたいと思います。はい、これユーザーが入力するテキストボックスですと。細かい点覚えていただかなくても結構です。後でビデオで見れるのでぜひ見返してみてください。はい、それでですね、ちょっとフォントが小さいので大きくしてみますね。今日デモ用なので大きくしてみますと。で、入力を受け取って表示する用のラベルですね、テキストブロック、よいしょ、これも作っておきたいと思います。こちらもサイズですね、サイズサイズ、はい、ありました、大きくしておきたいと思いますと。はい、これで入力とアウトプット完了です。ここでなんと非常に便利なエクステンションがありまして、 Bing Translator Controlというエクステンション出ております。無償です。これダウンロードしていただいてインストールしてみてください。はい、で、私今 Visual Studio これインストールした状態です。状態で何が起きるかといいますと、ツールボックスの中にこのトランスレーターコントロールが入ってきています。これですね、これクリックしてドロップアンドドロップしていただくと、何も表示がないこれコントロールなんですね。 UI なしのコントロールです。なので皆様すでに開発済みのアプリケーションに 追加していただいても何にも UI に影響ありません。そしてこのプロパティ見てみますと、この中にクライアント ID とシークレット入れる欄あるんですね。なので私すでに取得済みの Bing の開発者のアカウント、ここに入力してみたいと思います。はい、ID 入力してシークレットですね、これも入力しますと。これ準備完了です。あとはですね、このコントロール非常にこれも興味深いんですけれども、あとランゲージ図の翻訳元と翻訳語を指定するプロパティがあるので、これ空欄とイングリッシュにしてみたいと思います。はい、今イングリッシュにしました。そしてその下に今ちょっと拡大表示しているので表示されてないですけれども、翻訳元のテキストのプロパティと翻訳語のテキスト、入力と結果ですね、この2つのプロパティがあるので、これビジュアルスタジオの機能があるとどんなことができるかというと、このテキストボックスのプロパティを、はい、データバインドで先ほどのトランスレーターコントロールにの、トランスレートコントロールのプロパティに、よいしょ、ありましたね、バインドします。これ準備完了です。でアウトプット同じように、これデータバインド、非常に簡単です。エレメント結びつけていただくだけでできるので、既存のアプリケーションにもすぐ対応することができます。ちょっとテキストが小さいのでやりにくいですけれども。はい、できましたと。実行してみます。実行してみますと、はい、ちょっとワクワク感ありますよね、これ。こんにちは。はい、これすぐに自動翻訳出てくるんですね。今 Bing トランスレーターコントロールが自動的に API を呼び出してくれています。多言語アプリを開発しましょうと、しましょう。はい、ということでこんなに簡単にこの自動翻訳のサジェストコントロールを追加していただくだけで今のアプリケーションに組み込むことができるというデモをご覧いただきました。それではもう一回スライドに戻りたいと思います。今こんな感じで簡単に動的コンテンツ、ユーザーから入力を受け取ったコンテンツに関しても Bing の技術を使っていただくと簡単に翻訳出すことができます。ということでこの3つのステップ、完了するわけなんです。リソースの翻訳しました。そして UI 設計を見直した。もともと含まれてない動的コンテンツに関してもサーバーサイドかクライアントサイド、機械翻訳の機能を使って対応しましたといった形になります。はい、ではまとめたいと思います。グローバライズ、ローカライズ、2つのステップがありました。前半皆様にこの3ステップご覧いただきました。グローバル形式に対応しましょう、リソース対応しましょう、これ簡単でしたね。そして英語対応、ぜひデフォルトでしてください。ローカライズです。リソースの翻訳やりましたよね。 UI 設計、画像切り替えられるし文字列長くなってしまうので気をつけましょうという点でした。そして最後にいかに簡単にクライアント側サジェスト出せるかをスクラッチでご覧いただいたので、これも自分でやるととっても楽しいですし、ぜひ持ち帰って実装してみていただければと思います。はい、では、最後になりますけれども、改めて多言語対応の Windows アプリのポテンシャルということで、今日ご覧いただいた内容、本当に技術的には難しくないですよね。このセッションレベル200ですので、特に深い技術知識がなくてもこのプロセス、今日皆様と一緒に見てきたプロセスを頭に入れておけば簡単に多言語対応することができるわけなんです。ぜひ今回教材としてお配りさせていただいていた Windows 8とそして Phone 8、この2つのアプリ多言語対応でリリースしていただければと思います。はい、最後にはなりますけれども、アンケート、このセッション ID DE008 ですね、アンケートにご協力ください。ご協力いただいた場合にはすでにご存知かと思いますけれども、このバッグですね、プレゼントしているので、最終セッションなので帰りに今このセッションに関するアンケートご記入いただいた後に後ろの方で回収していただけるのでご協力ください。あとですね、アスクザスピーカーあります。今日パーティーの間に時間ある方ぜひお立ち寄りください。私いますので、何かこのセッションに関するご質問ですとか雑談でも結構です。ストアプリの件で話したいことがあるとか言いたいことがあるとか、何でも結構なので興味のある方はいらしていただけると私おります。展示会場です。ぜひお越しください。はい、では、Day 1最終セッションお付き合いいただきありがとうございます。ぜひ今回、皆様と一緒に見ていった内容で多言語対応のアプリ開発してみていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。